さらにインタビューでは番組のテーマである復興についてお伺いしました。米山さんにとっての復興とはどういうものですか？
当初は以前のような街並みに戻して以前のような賑わいを取り戻すことが復興だと思っていました。
それは実現しましたか？
残念ながら実現できてません。町の財政の関係もあり区画整理事業導入っていうのが決定したんです。これにより細い路地がなくなってどの家にも救急車消防車がつく広い道路になりました。そのために北南町豊島の町っていうのが賛成反対で半分に割れてしまって区画整理事業完成っていうまでには14年の年月がかかってしまいました。そのために人口も減ってしまいましたし、今では更地も増えてます。確かにハード面で言ったら災害に強い町になったと思うんですけども、道が広がった分隣との距離ができてしまって以前のような地域コミュニティっていうのは戻ってないと思います。町のにぎわいっていうのは全然戻ってなくて、そういう点で言えば復興っていうのはまだまだ、できていないんではないかなって思います。
震災以降北南町では災害に強い町にするために区画整備事業が導入されました。しかし皮肉にもその事業によって以前のような強い絆で結ばれた地域コミュニティが失われてしまいました。町の人口は減り更地も増え、家を建てても出て行ってしまう人も少なくなかったそうです。米山さんは自身が思い描いていた復興はもう無理なのではないかとおっしゃっていました。思い描いていた復興を実現するためにはどうすればよかったのか、米山さんはこうおっしゃっていました。
道が広がった分隣との付き合いが薄れてしまって、なんか気薄な昔の付き合いってできなくなってしまったっていうのは実際あるんかなとは思うし、それプラス何か必要なんでしょうね。ただハード面で災害に強い町だけじゃなくって、やっぱりもっとこうなんかこうはっきりわからないですけど、なんかもっとこう近所付き合いできるような感じの町作りとか、
近所に住む人たちの絆をつなぎ止めるために何かすればよかったという悔しさが米山さんの言葉の端々から伝わってきました。そしてそのような思いを胸に失ってしまった町のにぎわいを取り戻すために米山さんは現在このような活動をされているそうです。
人口減ってしまったのはもう仕方がない、帰ってきてほしい、人数増えてほしいというのは当然あるんやけど、でも今残ってる人間でちょっとでも町のにぎわいっていうか、その昔みたいなこう楽しいことってできるんちゃうかっていうのがあって、その補助金もらいながら豊島の町の活性化っていうのを考えて、豊島地区町づくり推進協議会っていうのを立ち上げて、だから自分が小さい時にあった夏祭りを盆踊りをどうしても復活したくて、それはまあできたんです。自分なんかちっちゃいことしかできれへんけど、やっぱ集まる機会作りたいなっていうのがすごくあって、
米山さんは住民同士集まって顔を合わす機会を作ることによって賑わいを取り戻そうとしています。そこで自分ができることは小さいけれど何かやっていきたいという思いで地域の祭りを開催したりしているそうです。米山さんの願いが少しでも叶えばいいなと私も心から思います。最後に地震の備えとして大事なことをお聞きしました。
いろいろな研究はされていますが、まだまだ地震予知というのは難しいと思います。いつ来るかわからない地震に備えるには個人ができることをしっかりとしておく必要があると思います。まず自分の命は自分で守るという意識を常に持っておく。そして次に大事なのが自分たちの地域は地域で守るという地域の防災の力だと思います。普段から防災意識を高めておいて、自分自身が参加しないと自分たちの地域を守れないってことに気づいていただきたいな。地域を守るってことはひいては自分自身守ることになると思うんで、自分の命は自分で守るって意識と自分たちの地域は地域で守るって意識を常に持っていただきたいなと思います。
米山さんは自分たちの命、地域は 自分たちで守るという防災意識を持つことが何より大事なのだとおっしゃっていました。私は野島断層保存館にある再現装置で震度7の揺れを疑似体験したのですが、テーブルにしがみつくので精一杯でした。とっさに何も行動ができないので、家具の位置を見直すなどの事前の備えが大事なのだと思いました。そして、小宮山さんが言った言葉を改めて噛み締めました。その言葉とは、震災では悲しいことがたくさんあったので、その悲しいことを繰り返さないためにも、震災の出来事は語り継いでいってほしい。震災を実際に体験していなくても、体験談を聞いたり調べたりすることで語り継いでいくことはできるのだ、というものです。この言葉をお伝えして、私のレポートを終えたいと思います。以上、藤田さやかがお伝えしました。
はい、ではコメントお願いします。
今回のインタビューで私が初めて知ったことは、地域コミュニティというのは昔のようには戻っていないということです。形としては町は整備され、災害に強い町にはなったけれど、目に見えていないところではまだまだ復興が必要なんだということをこのインタビューから感じました。あと私が一番印象に残ったお話は、震災時には住民全員が協力し助け合ったおかげで、当日のお昼過ぎには約300人もの生き埋めになった人々を助け出すことができたということです。日頃から近所付き合いを大切にすることが一番大切なんだということを改めて感じました。自分自身も引っ越しなどがあっても、その都度近所付き合いはきちんとしていこうと思いました。